こんばんは。経済総合分析手法です。本日は自己開示と幻滅と平和についてお話ししたいと思います。自己開示というのはこの自分の経験を人に伝えるということですね。これは今日ではまあコンサルティング、コンサルということが多いですね。で、個人の経験を伝えるということですから、昔であればこの事業経験だったんですね、主に。それだけれども、この頃はそのもっとプライベートな経験というのを伝えることも多くなったってことです。まあそれはインターネットの影響も大きいでしょうね。誰でも発信できるインターネットの時代であるから、誰でもそれぞれの経験というものをその人に即して伝えていくということですね。これをこの頃はコンサルというようになりましたと。で、それはその自分の経験を伝えることであるから、自己開示というものを伴いますと。まあ、自分自身を開いて示すということですね。まあ、そこにはだから幻滅や恥ずかしさというものもありますけれども、その人々の経験がみんなに伝わるということによって、誤解というものが回避されていって、まあ、平和につながるということもあるでしょう。そしてまあ引き寄せというものとも、この自己開示は本当に深い関係がありまして、つまりあるあるつながりなんですね。わあ、私もその経験あるよというのがこのあるあるですけれどもね。それをまあ少々いわゆるスピリチュアルに言ったものが引き寄せであったというわけです。ですから、その核心にあるものはというと、それは自己開示であるわけです。で、この自己開示というものは、ですから今までであれば、だから文化的な習慣がありまして、まあ、女性であればこういう感じ、男性であればこういう感じという文化規範があって、それに伴って日常を生きている、つまり固定概念の中を生きていれば、なかなか相手の方の本心というか、本当のその相手のその主観経験というものに立ち入らずに生きていくことが昔は多かったけれども、近頃では皆がその経験を、まあコストを払いながらその伝授していくということができるようになっているということですね。で、これに伴ってですから幻滅も起こるわけですね。ああそうだったのかと言って、あるあるに気づくということで問題は解決していくけれども、そこの中にだから知り得なかった秘密というものがだんだんと消えていくということですね。ですから、この秘密の中にあったのはドラマチックな、ドラマ性というものはなくなっていくというところかな。ですから、そこにあったのはだから秘密、大いなる秘密というものをコアにして、まあだからドラマというものがありましたよね。これが相手の本心が何だかわからないからこそ、あれこれと憶測をし合って物語を作っていくというね、そういうドラマっていうのは昔は流行っていましたし、それに伴った芸能というのもあったんですけれども、まあ、この情報化社会において、まあ、多くの秘密が開示されていき、自己開示がされていく中で、だんだんだんだん秘密がなくなっていく。そしてその多く、より多くその他者から経験を学べたものっていうのは平和に近づいていくということですね。まあ、ただし、まあ少々の痛みと幻滅を伴うことは確かではあるんですけどね。で、それでですから、その自己開示というものが鍵にあったのですが、なかなかこのあるあるつながりだなってことに気づかないわけですね。だから自分のことを話したから多くの人が集まってきたんだってことですね。その経験というものを共感をしたいから、共有をしたいからやってきたんだけれども、それをだから神秘的な、まあ、引き寄せの法則とかって言ってると、僕の言うところの本当のその自己開示によって人が集まっているんだというところをちょっとブラートしちゃってる表現だったかなと思います。さて、ですからこの自己開示によってどんどんとコミュニティが出来上がっていくということですね。これは大いに素晴らしいことではあるけれども、そこにおいてその自己開示をした人が本当に偉い神様のように振る舞ってしまうという現象もありますよね。だからこれは僕の世界なんだと、一つ一つ僕にお伺いを立ててくれというふうになっちゃうこともあります。まあそれだとだからコミュニティの主さんっていうのが偉くなりすぎて、なかなかね大変なことになりそうですけれども、でもそれも仕方がない面があって、それは彼の貴重な経験というものを、もう胸の内にあるものをみんなにこうひけらかしているわけだから、 なかなかそのコストっていうのはお金だけで解消していくのは難しい面っていうのはあるかもしれません。なのでですから、その経験っていうものをやはり一般法則として描いていくということも大事かなと思っています。まあそれでもやはり誰々さんの経験から導かれた法則であるっていうことを、まあ文献に記述することが必要であるでしょうね。でその経験というものを皆が共有をすることによって、まあ幻滅はあるけれども平和が築かれていくという、そういう素晴らしい時代であります。でこれを一重に可能にしているのはやっぱり情報技術なんですね。つまり情報をこの瞬時に伝え合うことができるということと、まあ、紙よりも早くて効率的な、まあ記録メディアがコンピューターに伴ってできたということですね。これによって人々の経験というものを本当に高速に瞬時に共有し合うことができるようになったということですね。でなかなかその経験の価値、みんなが経験を共有できる時代だということに、まあ私自身なかなか気づけず、そのコンサルティングというモデルが本当にまあ様変わりしてしまったということですね。このことについて、まあ、随分とね、まあ、危惧をしたこともありましたが、その危惧は半分当たっていまして、その半分というのはだからコミュニティの主、その経験を開示した主が本当に権威が高まりすぎるということと、そしてそれを理論化してより一般に分かるようにするというステップが抜けてしまうこともあるということですね。だからそれはコミュニティ主さんのまあ、良心にかかっているわけですね。でコミュニティ主さんがだから自分が神ではなく一般社会の中の一人だっていうことも覚えていれば、その一般化というものも同時にできていくことでしょう。なのでその情報技術っていうものの進歩というもの、普及というものは、やはり最大の価値はみんなの経験をコンテンツとして、そしてコミュニティの中で共有することができるようになったということですね。でそれに伴ってこの幻滅と平和が訪れるということですね。でこの平和ということに関してはですから、多くのだからコミュニティはその、まあ、内需体質であります。内なるそのみんなの問題解決需要というものに対してその答えていくということですから、内需共同体であります。で多くのコミュニティ内需共同体というものを結ぶ外需ですね、外側からの需要というものに応えるには、やはりそれの一般化、経験の一般化によって、まあ、もう少し多くの人に分かる形で、まあ、表現をしていくこと。でその際においては、やはりその注釈と参照が必要であるということです。誰々さんの経験からこの法則は導かれましたということですね。でそれをその注釈を参照することによって、より多くの人に広めることができる、こういった素晴らしい時代に我々は生きている。そしてその内需というものを、また外需というものを許す限り、まあ平和に一歩近づいていくでしょうということが言えると思います。ですから私はこの情報化時代というものをもっと前向きに生きていこうと思っています。で経験というものをやはりもっとどんどん多くの人に伝えたいし、私もその経験と結ぶ架け橋となっていきたいと思っております。そしてやはりそのコミュニティ論というものと、この内需外需論が結びついたということを結びつけたのが、まあ、私の橋渡し能力であろうというところですね。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。